聖書の朗読をいたします。ペテロの手紙第1章1節から9節。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。おはようございます。4月の19日の朝の礼拝メッセージです。全国に非常事態宣言が出ました。そういう中で私たちは散らされた状態で礼拝を続けております。本来ならばこの日は敬老礼拝として捧げる時でしたが、それがかなわずとても残念です。しかしこのような中でも皆さんでお祝いの言葉をお伝えしたいと思います。70歳以上の皆様、おめでとうございます。主の祝福をお祈り申し上げます。本当に恵みの時をこれからもお過ごしになられるように心から願っております。さて、先週イエス様がよみがえられたイースターを迎えました。復活の驚きと戸惑いの中にある弟子たちに向かってご自分を表してくださる主イエスの優しさと豊かさ、愛の配慮が少しずつ明らかにされていきました。イエスが十字架にかかった時には主を愛することに失敗したペテロがヨハネの福音書の21章でもう一度主を愛することを求められますが、彼は主を知らないと言ってしまった自分の罪を思い返し、心を痛めながらも、私があなたを愛していることは主よあなたがご存知ですと同じ言葉を3回繰り返します。主の愛の中にとどまる以外に主を愛し続けることはできないとそう知ったからです。こうしてペテロは主イエスにつながる道を選んだのでした。自分がどれほど主に愛されているか、あるいはどれほど許されているかを知ったこと、これが主を愛する力となります。それを私たちもまた経験していくことです。私たちは今どれほど主イエスを愛しているでしょう。それは今主がどれほど私を愛し受け入れていてくださるか、許していてくださるかを自覚できているかによることです。 主イエスの深い愛を自覚しているペテロがこの手紙を書いております。かつては主が十字架にかかるということが愛とは捉えられず絶望していたペテロが、今は希望に満ちてこの手紙で人を励ます人となりました。それはイエスの本当の姿、救い主としての姿を知ったからであり、9節に彼が書いているように信仰の結果である魂の救いを得ているからなのです。魂の救いを得ているとはどんな状態でしょう。イエスを救い主だと分かり信じたペテロは、自分の魂が神のものとされているのだと知ります。イエスを知らないと3度も言ってしまったことも、弟子同士の間で言い争いになった醜い行為も、イエスが十字架で許してくださり、自分の全人格が神様に受け入れられていることが分かったのです。ですから他の人にもこの恵みによって励ますメッセージを発信できるようになりました。これは魂が救われている状態そのものであります。こうしてペテロはイエスが言われた、私の羊を飼いなさい、ヨハネの福音書の21章に書かれておりますその言葉を実行しています。ペテロの心からあふれるイエスの愛により、羊を飼うこと、すなわち仲間たちを励まし教え強めているのです。主の愛を自覚する私たちにも、他の人を励ます思いが湧いていることでしょう。私たちがそれを実行に移すとき、主イエスも共にその場所に仕えておられます。この手紙にはポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアという地名が出てきます。これらは現在のトルコにあたる地域を指しています。これらの地域の教会に宛てて書いたペテロは、手紙の読者たちを散って起立している選ばれた人たちと呼んでいます。単にこのクリスチャンたちが各地に点在していたという意味かもしれませんが、迫害によって追われた経験のあるペテロには、彼らもまた散らされ迫害され、一時的にその場所にいるという意味で語っているのかもしれません。さらに選ばれたという言葉があることから、彼らはイエスを信じたゆえに散らされ、一時的な住まいを持たなければならなかった人々だったかもしれません。いずれにしても主イエスを信じた人々は、この世は一時的な逗留の場であると気がつくのであります。ヘブル人への手紙も、信仰者たちが地上では希留者であると言っています。ヘブル人への手紙の11章13節にはこう書かれています。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。このように書かれております。この世は一時的な住まいであって、本当の住まいが先に用意されている、そのことを信じるゆえに、この世の苦難があっても望みを抱いて生き抜いた信仰者たちのことを語っているのです。ペテロが手紙に書いております神に選ばれた人々は、イエスを信じて喜びの中にあったに違いありませんが、同時に散って起立しているという現実は、彼らにとって大きなストレスを与える環境でもあったでしょう。先日ヨーロッパで流浪の民であるロマの人々が コロナウイルスに関わる間違った情報のために暴行を受けるという事件があったと報じられていました。とてもひどい話であってはならないことです。彼らは体も心も傷ついたことでしょう。同じことはペテロの手紙を受け取っている人々の経験であったかもしれません。彼らにとっては慰めが必要であったかもしれません。しかしこの手紙を読み進めていきますと、肉欲の誘惑との戦いが大きかったことがわかります。4章の3節に、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分ですと書かれておりますように、重圧の中で逃げ込みたくなる、誘惑の落とし穴がいつでも近くにあったということであります。神に選ばれた人々にもこのような誘惑は避けられません。そして苦しい時に私たちにも逃げ込みたくなる誘惑の場所や機会があるでしょう。しかしイエス・キリストの復活によって新しく生まれ変わったもの、つまり神の子とされたものは、これらの誘惑を前にするとき、自分を神の家族として迎えてくださった父なる神の心をもう一度思い起こさなければなりません。この手紙の一章三節にありますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに私たちを生まれ変わらせ生きる望みをお与えになりました。この大きな憐れみとは、別の訳を見ますと際限のない恵みと訳されています。ここまでという制限のかかっていない憐れみであるということです。取り返しがつかないことをしたと罪に対する罰に恐れおののく者に対してそれを包む憐れみなのです。私たちが新しく生まれ変わり、またまだ望みがあると命を吹き返すことができるのは、この神様の際限のない恵みのおかげです。その制限のない恵みはどこに現れているか私たちは知っています。イエス・キリストが十字架にかかり命を捧げてくださり、よみがえってくださったことにはっきり現れています。そしてこの神の恵みはすでに私たちの内側で動き始めているのです。すでにクリスチャンになっている人の内側でももちろんそうですけれども、まだクリスチャンではない方の中でも神の恵みの働きが始まっています。そして主イエスを信じるとき、私は魂の救いを得ている、私にも生ける望みがあると分かるように導かれていきます。多くの人がイエスが十字架で死んで墓に葬られるのを見ました。人が朽ちる姿を見たのです。彼らはイエスも例外ではないとその目で確かめました。しかし朽ちていくものは他にもあります。弟子たちがかつて神殿の素晴らしい様を称えたとき、やがて建物がそこにあったことがわからないほどに崩される時が来るとイエスは言われました。マルコの福音書の13章の1節から2節にそのことが書かれております。それから固い結束を守っていたはずの弟子たちの群れは、武器を持った人々が現れるとイエスを残して逃げ去っていきました。イエスを迎えた大群衆は消え去りました。このようにこの世は朽ちていくもので出来上がっていることを一つ一つの出来事が示していきます。朽ちていく資産、人の結束 権力、これらに生きる望みをかけていた人はそれを失い、そして心を失います、魂を失います。しかし主イエスが神の際限のない憐れみによってお与えになった恵みは決して朽ちない資産なのです。コロナウイルスの影響で世界の長者番付に乗るような人々も資産を減らしていると聞きます。一般の方々は明日の生活を思い不安を抱えています。私たちも朽ちるものに目を留めるなら望みを失うことは簡単なことでしょう。この状態の中で金の価値は上がっているのだそうです。揺るがない価値として人々の目は金に向けられているのでしょうか。しかしこの手紙の7節を見ますと、火で精錬されてもなお朽ちていく金とペテロは語ります。金は金属の中でも大変耐久性の強いものの一つです。それでも朽ちていくと彼が語るのは、この世の被造物が最終的には滅んでいくものであり、信頼するに足りないものであるというメッセージを込めているからでしょう。これからは私たちはいろんなものが倒れていく厳しい現実を見ることになるかもしれません。そしてあれもこれも朽ちていくものであったということを確認する衝撃を経験することでしょう。しかし主イエス様を見上げたいと思います。十字架にかかる前にイエスが言われた言葉はこうでした。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。ヨハネの福音書の2章の19節で、このようにご自分を指し示して復活を予告され、その通りによみがえられました。朽ちないものとなられたのです。朽ちるものだらけの世にあって、決して朽ちないものがあると、ご自分を示されたのであります。今私たちが経験するこのウイルスによる試練を通し、予想以上にその影響が大きいことは全ての人が実感していることです。そして自分たちは朽ちていくものであるということもその中で実感いたします。今が火のような試練と言っても言い過ぎではないと思います。その中でイエスを信じ続けること、共に集まれなくても主を礼拝し続けていることは、金が火の中で精錬されていく過程にも似ています。そしてその金よりもはるかに価値の高いもの、私たちは見上げているということなのです。共に集まって祈ることは難しい状況です。それでもお互いのために祈り合うとき、それは朽ちない信仰となってよみがえりの主と心を合わせているということになるのです。祈りを文字にして手紙やメールや LINE で送り合っても、私たちは互いに祈り合うことができます。火の試練の中で逆に強くされる良い機会となりたい、そう思います。この年は一つ一つの教会の集会だけではなくて、聖火大会や青年大会、信徒大会など大きな集いが軒並み中止になっております。しかし教会は知恵を出し合い、主に祈って何とかこの状況を乗り越えようとしています。そしてそのチャレンジによって喜びを覚える機会とすることもできるのであります。決して朽ちない方としてよみがえられたキリストが私たちの魂を救っていてくださるからこそ、 与えられる喜びです。ですから私たちにとってはこの試練は困ったことであるに違いありませんが、同時に主イエスはどのようにこの試練を益に変えてくださるのかということに関心を寄せることができます。ちょうど街道建設というビジョンを与えられ、踏み出そうとしている私たちの教会にこのような避けようもない試練が訪れるとき、どうしても消極的な考え方に陥りやすいのですが、それでもこの試練が通るべきものだとしたら、主イエスが試練とともに私たちの教会に朽ちない宝を与えようとしておられるはずです。十字架という火の試練を通ってもなお朽ちることのなかったよみがえりの救い主、主イエスキリストに心を向け続けていきましょう。なお忍耐が続きますが、お一人お一人の魂と健康経済にも主の助けをお祈りいたします。よみがえられた主に祈るお互いの祈りが今を支える力となります。互いに祈り合い、この一週間を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、皆をあがめます。あなたの恵みのゆえに私たちはここまで守られておりますが、なお非常事態宣言が出ている中、私たちの健康を守り支え、魂を強めてください。精神的にもさまざまなストレスがかかっております。どうか神様、安らぎを与えてください。よろしくお願いいたします。どうぞ世界をお救いくださるようによろしくお願いいたします。御手に委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。